黙示録第3章7節から。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時に私もあなたを守る。試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が祝福会に告げることを聞きなさい。今日、10節を中心に、見てまいります。天の父様、あなたが、このメッセージをお持ちくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。もう一度、3章10節をお読みいたします。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。コニューは、黙示録に出てきますアジアの7つの教会の一つ、フィラデルフィアの教会の教えから、忍耐について学びましょう。今、感染症対策で我慢や忍耐を求められていますけれども、主が教える忍耐とはどういうことか改めて確かめましょう。まず覚えたいのは、主に褒められていたフィラデルフィア教会のことです。7つの教会の中で、主に褒められているだけの教会が、スミルナ教会とフィラデルフィア教会の2つです。共に、貧しくて小さくて、また困難にある教会でした。主は教会を愛し、各教会のことを見ておられました。そしてこの小さな教会のことも覚えていてくださいました。このフィラデルフィア教会が置かれている苦難としては、偽のユダヤ人から、迫害されていたこと、そして、この教会の特徴は、力はわずか、弱い教会でした。しかし忠実な教会でした。主は彼らを励ましていました。冠を奪われないよう、持っているものをしっかり保ちなさいと。そして、この教会が褒められているところは、次の2つでした。第一には、8節の終わり、私の言葉を守り私の名を否まなかった。主の言葉を守った、信仰の忠実さです。 そしてもう一つは10節にあります。忍耐についての主の言葉、私の言葉を守ったとあります。力が大きい小さいは関係なく、主の言葉を守ることを主は褒めておられました。このフィラデルフィア教会の忠実さ、それがどこにあるのか、主の言葉を守る忠実さはどこにあったのか、先に挙げました主の言葉を守り続け、主の名を否まなかった忠実さを覚えましょう。主の言葉を守らず主の名を否んだということでは、弟子ペテロのことが有名です。イエス様が あなたは私を知らないと、鶏が鳴く前に三度言いますと、言った言葉を否定しました。そして、その結果主を否むことにもなりました。私たちは、同じように信仰を否定するように、誘惑を受けます。時には甘い誘い、時には、厳しい脅かしを通してです。聖書は主の教えに反しない限り権力者に従い、また人々に仕えるようにと教えています。しかし支配者たちはそれで満足せず、自分たちを拝むように求めます。そして自分たちが主を拒んでいるように主を拒み、自分たちが従わないように主の言葉に従わないようにクリスチャンにも求めます。強制力だけでなく絡めての誘惑を持って、主よりも人間に従うように誘ってくるのです。この誘惑に対してフィラデルフィアの教会は少しばかりの力で勝利することができました。もし人間の力や努力で主の言葉を守ろうとするならば、いつの間にか自分の知恵や力に頼って、そして主に頼ることを忘れてしまいます。その点でフィラデルフィア教会が弱かったことはデメリットというよりもメリットでもありました。そして私たちが弱くあるということは、人間的に強い弱いというよりも自分の弱さを自覚して主に頼っているかどうかの方が大切なのです。フィラデルフィア教会は自分が弱いことを自覚して主と御言葉に頼りました。それが主の言葉を守り、主を告白し続け否まなかったことにつながりました。私たちを覚えましょう。試練に対する勝利は主と御言葉に頼ることです。自分の力や能力の遺憾に関わりないことです。神様はたとえ知恵や力が弱くても脱出の道を備えてくださっています。ヤコブ書の一章の五節、458ページ、ヤコブ書の5節を読みいたします。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。また詩篇の111 編の10節。詩篇111編の10節。知恵の始め、それは死を恐れること。これを行う人は皆賢明さを得る。死の誉れは永遠に立つ。人間的な知恵にかかわらず、死を恐れることが知恵だと聖書は教えています。力においてもそうです。力に頼ってはならないことについて、ホセア書の10章13節、1546ページです。ホセア書の10章13節。イスラエルが疑惑に陥ったのはこういうことでした。ホセア書10章13節。あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べた。それはあなたが自分の力に、自分の勇士の数により頼んだからだ。耕地を正義を持って耕す必要がありましたね。また使徒の働き3章12節。ペテロは人の力に頼らなくなりましたね。使徒3章12節。これを見たペテロは人々に向かっていった。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。16節。このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。こうペテロは証ししました。自分の強い力や知恵だけで死の力を頼らないのと、自分の弱い力プラスそれをはるかに超えた死の全能の知恵と力、どちらが強いかは明白です。パウロは今日の自動説教にも出てきましたけども、弱い時にこそ強いと証しして、勝利しました。第2コリント12章9節をお読みいたします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。10節も読み出します。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦難、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。私たちの勝利は自分の力で勝利することではありません。そうするならば敗北でしょう。主に頼り、主に従い、主を否まないこと、それが信仰者の勝利です。こうしてフィラデルフィアの教会は弱い力で、だからこそと言いますか、勝利いたしました。次に彼らの褒められたところは、忍耐についての主の言葉を守った。これも不思議な言い方ですね。忍耐についての主の言葉。 忍耐について教えられている主の言葉です。まず聖書が教える忍耐は我慢することではなく、困難の中でも主に信頼し期待して従い続けることであることを覚えましょう。聖書の教える忍耐は辛いけど我慢しなくてはいけないと努力することではありません。辛いけれども主が守って益としてくださるから主に信頼し続ける、主が共にいらっしゃるから大丈夫だ、主が最善に導いてくださるから大丈夫だという平安と希望を持っていることです。人間的な忍耐は自分のうちに忍耐の力を生み出そうとします。しかし聖書の教える忍耐は自分ではなく主に乗り越えさせる希望と力と、そして知恵があるということを知っていることです。忍耐した生徒たちの証に習いましょう。ヨブは、主に頼り求めまた信頼し続けました。彼の忍耐を通してサタンは面目を失い神が勝利されました。彼が何をやったというわけじゃないです。困難、苦しみの中で主を呼び求め続け、主に信頼し続けたことが勝利でした。ペテロは自分では挫折しました。しかしその挫折を通して神様に変えていただきました。ユダは挫折を通して主を否みました。ペテロは確かに言葉では主を否みましたけども主に立ち返り主を捨てませんでした。彼は弱さや愚かさから挫折を通して救い出され強くされたのです。こうして主を愛することによって主の愛に応えることによって主が名付けたように堅固な信仰者となっていきます。パウロは御心と確信した祈りを拒まれることを通して謙遜を学び、弱さのうちに神の力を表すようにされました。このように、信頼することによって、生徒たちは主の栄光を表す祝福に預かりました。これが聖書を教える忍耐です。また聖書は忍耐について約束を与えています。第一コリントの10章の13節14節の有名な言葉を読み出します。第一コリント10章13節14節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えていてくださいます。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。また約束のものを得る道は忍耐であるとありますが、つまり忍耐によって約束のものを得ます。ヘブル人の手紙の10章36節、 ヘブル10章36節。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。神の約束の通りに働かれる神の御手を信じ続けましょう。私たちに必要なのは忍耐です。信仰による忍耐をもってイエス様に結びついているならば、私たちはこの忍耐についての神様の約束の成就を知ります。私たちの忍耐を用いて、あるいは通して主は勝利されるのです。ですから、どうしてこんなことがという中に神様は栄光を表してくださると信じましょう。主への信頼は感情的なものではありません。神様の真実と愛という不動な土台の上に築かれた強い信頼です。私たちはどのようにして神を知るでしょうか。神様を肉の目で見、また触れて理解することは今私たちにはできません。じゃあ肉の目で見て、肉の手で触れて神を知ったかというと、そうでもなかったです。イエス様が地上におられた時、弟子たちは御子を見、触れましたけども、それで理解できたわけではありません。しかし神様がどんなに素晴らしく信頼すべき方であるかを知る道があります。それは信仰によってです。主に信頼し、主に従うときに、私たちは神様が信ずべきお方であることを、素晴らしい真実で愛のお方であることを知ることができます。ですから私たち自身も、心も思いも行いも立場もすべて主に全く委ねましょう。そして心を尽くして信頼し、信仰に行きます。その時に私たちは主が信頼する者を失望させられないことを体験し、また確信することができます。箴言の14章26節箴言14章26節力ある拠り所は主を恐れることにあり、それは主の子らの酒どころとなる。有名な言葉ですが、詩編の37編37編全体そうなんですけども、5節を読みいたします。詩編37編5節。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。そして、ローマ書の1章の17節 章17節、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。主のために仕える生徒にとって一番不可欠なのは主への固い信頼です。これこそが聖書の教える忍耐です。試練が忍耐、忍耐が練られた品性、練られた品性が希望を生み出すと書いてある通りです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。お祈りいたします。天のお父様、主の忍耐の言葉をどうかこの困難の時に心にしっかり刻むことができるように、また一つ一つ見出して数え上げることができるように導いてください。多くの苦難を経た、そして宝石のように黄金のようになって出てきた生徒たちの後を並ばしてください。まだまだ試練は続きますけども、永遠の重い栄光に向かっていることを覚えて、主の約束のうちを歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。